三、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ不思議力なり、力ある主イエスの地、受けよう受けよう、力ある主イエスの地、受けよう今受けよう。アーメン。2017年2月9日木曜日です。幸いな人をお持ちの方は2月号の9日のページをお開きください。本日の聖書箇所はマルコの福音書7章24節から30節です。お読みします。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。アーメン。
しばらく黙想してください。ハレルヤ、分かち合ってください。
はい、私は29節、悪霊はあなたの娘から出てきましたというところで、この信仰が悪霊を追い出すということを教えていただきました。ツロフェニキアの女が願い続けたこの信仰、祈り続ける、諦めないということが信仰であるということを教えられました。
アーメン。
はい、私は26節の最後のところに目が止まりました。イエスに願い続けたというところで、懇願する祈り、本当にイエス様にすがって懇願する祈りのことを示されています。イエス様はいつもそのように祈りなさいと教えられたなということを思わされています。
はい、はい、私は28節で、主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますという、異邦人の女性の態度から、主に対する謙遜と大胆さを学びました。
アーメン。私は29節から、信仰を試されるイエス様、信仰を試されるイエス様、確かに信仰が十分であれば OK と祈りの答えをすぐ与えてくださるイエス様に目が止まりました。それでは他の方がいらっしゃらなければ、その次に、もっと深い黙想に入ってください。主に祈って祈りながら、もう一度じっくりお読みになりながら、神様、イエス様はここでご自身をどういう方だとおっしゃっているのか、 どのように表しているかついていく部分、模範とか、祈りながら、示していただきましょう。どうぞ。準備ができた方からどうぞ。
はい、私は24節を通してイエス様が誰かの家に宿泊しながら宣教された方だということを教えていただきました。 6章の宣教訓練でおっしゃった通りのことをご自分もされていたのだということを思いました。またこの模範としてツロフェニキアの女からこの26節、イエスに願い続ける諦めない信仰というのが非常に心に留まりました。何を言われてもどんな態度を取られてもまた自分自身の身分を見ても諦めないというのが信仰だなということを教えていただきました。
アーメン。
私は24節、誰にも知られたくないと思われたが隠れていることはできなかったというところからイエス様は隠れていることができなかったお方なんだなということを教えられました。イエス様の周りにはいつも必要とされる人がいていつも人々に囲まれるお方でもそんな時でもご自分の意思とは別に隠れていたかったけども御心を行ってくださるお方だなということを教えられました。また26節29節を通して信仰に立つ者の願いを聞いてくださるお方だということを教えられました。26節で女がイエスに願い続けた、そして願い続けたら信仰に立って祈り続けたら祈りは聞かれた、悪霊はあなたの娘から出ていきましたとなるように必ず願いが聞かれるんだということを教えられました。以上です。
アーメン。
はい、私は25節に目が止まりました。このスロフェニキュアの女から模範を学びましたけれども、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきてその足元にひれ伏したというところで、この癒しのチャンスをつかんで絶対に逃さない、本当に懇願し続ける祈りの答えをいただくまで、懇願し続ける姿を模範としました。こう癒されるチャンスというのがあるなと最近思っています。ここに使わされることを少し思い出しながら、そのチャンスを絶対逃してはいけないと思わされました。
アーメン。
はい、私は26節なんですけれども、イエスに願い続けたというところから、イエス様がこの27節でこの異邦人の女にその信仰を試す、コメントを投げかけているんですけれども、そのきっかけとなったのがこの26節のイエスに願い続けたと、切迫した状態の中でもう必死に懇願する態度をご覧になって、そのチャンスを与えてくださる方だなと教えられました。
アーメン。必死に懇願しやめることをしなければ主は答えてくださる方ですね。私も24節後半部分、イエス様はご自身を隠したかったですけれども、隠すことができなかったお方ですね。そのところから、隠せられない光なるイエス様を学びました。私たちもイエス様のように光ですけれども、この光は隠すことができない山の上に灯台のように、この光は照らさなければならない、それが必然の使命であるということを悟りました。アレルヤ。どこに行っても光るものです。病人を癒し悪霊を追い出し福音を述べ伝え人々に希望を与える光ですね。アーメン。 イエス様は27節にまた信仰を試されるお方、差別の発言まで当時使ユダヤ人の中で使われていた差別の発言まで、されながら、犬にあげることできない主人のパンを持って犬にあげることを先にあげることできないとおっしゃる。そのような表現をわざわざしながら信仰を試される方ですから、私たちもなかなか信仰が試されるとき失望しないで祈り続けることを学ばれました。29節にはまたイエス様はその素晴らしい信仰を見てからすぐ答えてくださるお方ですね。そうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出てきました。確かな信仰、本物の信仰を見たときは OK、 あなたの祈りは答えられたとおっしゃる方であることを学びました。28節にはイエス様の、イエス様じゃなくてギリシャ人スロフェニキアの女のこのへりぐだれ姿勢、どんなことを分かっても諦めないで祈り求めるその姿勢から、本物の祈りの姿を学びました。アーメン。
どうぞ。
それであれば今度はもっと具体的な適用のために祈ってください。適用ですね、生活に目を主は開いてくださるように、周りの人たちに目を開いてくださるようにね、それから具体的に、示されることを明かしする時間を持ちましょう。目を開いてくださったことを明かしましょう。どうぞ。
はい、私はこの26節にある、スロフェニキアの女がイエス様に願い続けたというので、私もさまざまな方々の、その状態についてお祈りを捧げていますが、本当に諦めずに願い続けたいなということを今日は思わされ励まされました。信仰を持って癒しを願い続けるならば、イエス様が必ずその癒しを成し遂げてくださるんだということを教えられて、今日も励ましをたくさんいただきました。感謝します。
アーメン。どうぞ。
私は先週も結構忙しくて講師で結構時間がなかったんですけども、今日のディボーションを通してイエス様でも隠れていたい時期があって、でも隠れていたくても隠れずに働かれたというところからとても力をいただきました。イエス様でも働かれていたんだから私も働こうと思いました。与えられている働きがあるし、自分を必要としてくださる人がいるし、たくさん用いられることが本当に祝福なんだなということをここから感じて、この祝福の流れを自分の意思で止めてはいけないなということを感じました。でも一人でイエス様も休まれた時があったように、自分の自己管理をしっかりして休みながら主に用いられていきたいなと思います。以上です。
アーメン。どうぞ。
はい、今、この北見市の隣町に住むある、ご夫妻がとてもある問題で、とても難しい状況にあります。そのことや、またうちの祖父の救いのため、高田姉妹が福音を伝えに行こうとしていたんですけども、いろいろと、困っている状況もあるとのことで、本当に祈らなくてはいけないと思わされていたんですけれども、この26節で、信仰の模範をこの異邦人の女性から与えられました。決して諦めないというこの 祈り続ける態度というのをまず自分自身もしっかりと、持って祈ろうと思いました。以上です。
アーメン。
私は25節から、癒しのチャンスを決して逃さないということを、タイトルにしたんですけど、今癒しのチャンスが訪れているということを示されました。肉体的な癒しはもちろんなんですけれども、その前に霊的に盲目にされている、その状態から癒し、それが起こるんだということを思わされました。そのために懇願して祈る祈りが今必要だということを適用しました。感謝します。
アーメン。私はある方のために祈っていますけれども、子供が、悪霊に取り憑かれたと言っている方のために祈っているんですが、先日会うことにしたんですけれども、いろいろあって会えなくなってしまいました。またそのお子さんも必死の祈りをし続けて、少し良くなって、閉じ込んでいるところから出てきてくれて、会ってくれましたけれども、その後はまた選手は会えなかったですね。約束したんですけれども会ってくれませんでしたが、もう一日夜徹夜しながら深夜に深く祈って諦めないで祈ったら、その次の日に、またそのお母さんにも会うことができるようになりまして、お母さんといろいろ相談して話しているとき、その子がまた遠くから来て、会ってくれました。そして一緒に話したり、食事したり、そして、そうと信仰があったことを本当に思い出して、本当にへりくだって私たちがひざまずいて懇願し、諦めないで、どんなに試されても私たちが祈り求め続けるならば、こういう病気から癒しが与えられるということを学びました。同時にイエス様が、そのスロフェニキアの女を試されたように、軽々く人々に癒しの祈りをしたり、安守して祈ったり、そういうことをしてはいけない、真珠を豚に投げてはいけないとイエス様もおっしゃったように、必ず聞いて祈ってほしいですかと、必ず相談を受けたら聞いてみて、本人が願うのならば、また周りが本当にそういうふうに願うのならば、祈ってあげる必要があるんだなと、イエス様の試しと、その女のそのへりくだって懇願、ネバーギブアップするところから、今日は適応を、これからもそういう何組そういう方々がアディクションとかの方々おられますけども、そういう方々のためにへりくだってネバーギブアップで祈り続けたいなと思いました。ハレルヤー。じゃあそれでは一人祈ってください。
主よ、ありがとうございます。諦めない祈り、ネバーギブアップの祈りを教えていただいて心からありがとうございます。祈りを導いてくださることを感謝いたします。神様、どうぞこの祈りの答えをいただくまで私たちが諦めずに膝で歩んでいくことができますように助けてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。今日の一日も豊かな祝福がありますように。ハレルヤ。
苦しみと痛みの中に 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。